鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、釧路で転勤に来られました、かっこ仮名かっこ閉じの、長良さんにお越しいただいております。長良さん、今週もぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
長良さんです。
はい、はい、ありがとうございます。というわけで、長良さんは鉄道歴何年ぐらいなんでしょうか。
そうだ、
小学校ぐらいからあれですか。
ですから40年ぐらいですかね。
やっぱり
もっとか、
もっとですか
ね、45年ぐらいですかね。いい勝負です、皆様とね。
普通はこう、なんですかね、その小学校とか幼稚園で、まあ、いわゆるこう汽車が好きになっても大人になるとだんだんこう錆びれるもんなんですけど、まあ、錆びれない方々が高校3人いらっしゃるわけですよね。で、ご出身がまあ名古屋ということで、そうすると、で先週はですね、その全国いろいろ、まあ、出張とかも兼ねていろいろ行かれたということですが、四国とかも行かれたことはあるんですか。
四国も、はい、行きました。はい、
四国はどの辺まで。
いや、四国はでも本当に全部
ほら、
行きましたけど、ただ、今となっては、バスと電車となんかの
DMV
ですかね。はい、あれちょっと乗りに行きたいなと
思います。そうですね。徳島からこうずっと南下していく、
そうですね。はい、
ね、あれも JR 北海道で開発されたものなんですけ
ど、ね。ただね、でもね、北海道の、はい、それこそ四国でホビートレインみたいなので走らせても面白いと思いますよね。ああ、なんだ、可愛らしいですし、見た目も。
は
い、
ああ、そうですね。
なんか、なんだろう、低予算で話題になるので、はいはい、なんかそんなのもっとなんか、ね、北海道でも走らせてもいいような気がしないでもないんですけどね。
何ですかね、なんかエゾシカの被り物したキハ紅葉とか。
なんかもうね、逆に定期列車で運用しないんであれば、はい、なんかちょっとそんなような、
は
い、ちょっとね、かぶせ物をして、
はい、
まあ、ちょっとね、安全性のところもあるので、ちょっとそれだけ一応チェックをしていただいてですね。
はい、でも、うん、JR 四国 の、 新幹線が、はい、まあ、一応なんか通ってる、走ってるっていうことは、はい、まあ、それなりにいいんじゃないですかね。
だ、あの程度だったらいいのかなっていう感じはするんですけどね。特に障害物のない線区だったら、
そうですね。あれ、あの車両って新幹線 の、 鼻がくっついてる車両って、あれ、あそこで連結はできないんでしょうね。
あそこで連結は多分できない
と思うんですよね。北海道何人ですかね。
まあ、今だと柴永じゃないですか。
あ白くもこもこした、つぶらな黒い瞳が皆さんのハートをわしづかみにしてるっていう鳥ですね。紅葉あたり真っ白く塗って、あれですよね、シマエナガにして、で横っ腹には なんかこ う海のものとか、なんか
それこそ触るとなんかふさふさに錯覚するような、そういうペイントをするとかっていう
のがあ、なるほどね。いかにもなんか鳥の鳥だっていうの、
う
は鳥肌になっちゃうかもしれない。鳥肌あまり良くないですね。
なんかでもね、はい、本当になんかなんだろう、もう横がもう丸ごとなんか鮭とか。
やっぱりそういうなんか北海道らしいのがいいですよね。
なんかね、はい、そんなのがあると、はい、でっていう話なんですけど、はい、でもなんか話題になって、ね、
ね、
それでね、はい、なんかマスコミに取り上げられたり、はい、なんか誰かがそれこそ X でなんか、 あのつぶやいてみたりとかですね、してもらったり、はい、あのするとなんかそれ乗りに来るとか、うん、まあ、写真撮りに来るとかっていう人も来るのかなっていう気がするんですけどね。
あのまあ、釧路にこうやってこう転勤で来られて、まあ、花咲線とか専門線とか、まあ、あの学生の頃も乗られたと思うんですけど、今乗ってみてなんか花咲線のなんかこういうところがなんかすごくいいかなとかっていうのありますでしょうかね、長野さんなりに。
花咲線はやっぱり、ええ、あのなんだろう、厚岸と、はあ、あの、なんていうか茶内の間でした、
はいはい、
あの、あそこやっぱり、はい、素晴らしいですね、あの景色がね、
あのベカンベウシ湿原のど真ん中突っ走るんですね、はいはい、
でなんかあのツアーで、はい、あの区間一区間だけ乗るっていうコースが、はい、あのあるみたいで、あの乗ってた時なんか突然なんかドカドカドカッとなんかあのワッペンつけた人が乗ってきてちょっとえーとかって思ったことあったんですけど、でも確かにあそこの区間は、はい、あのいやでもあそれ考えたなと思いまして、
そうですね、
あの、はい、花咲先生で丸ごと乗せるとなるとちょ
っとなかなかですね
大変だと思うんですけど、はい、であとあの確かの、海岸
おちし海岸ですかね、はい、
あそこも本当にちょっとなんかあいかにも北海道みたいな感じがして、ね、はい、あのすごく良かったな。だから、まあ、逆に言うとその2つの区間がもう非常に印象深くて、はい、まあ、あとはあの普通にあのかき飯もいただきましたし、根室、はいはい、まで行った時にはあの普通にあのサンマ の, あの駅弁もです
ね、
はいはい、サンマ丼でしたっけ、はいはい、なんかも食べさせていただきましたし、あのなんかいやいやいや良かったなとか思いながらですね、
で先あれですか、東根室も行かれたん
ですね。東根室も行ってきましたね。
それあの降りて
ですね、一応降りました。
そう、学生の頃とかっていうのは東根室駅って行ったことあったんですか。
実はね、学生の頃って花咲線まで行ってなくて、はい、釧路までしかあの来てなかったので、あのそっから先、はい、は本当に今回本当にもうで先ほど の,、はい、あの先ほどのというか先週の話じゃないですけど、
ええ、
あの東根室駅、
ええ、
はいはい、で日本最東端、
最東端、はい、あこれで、まあ、鉄路もそうですけど、まあ、制覇したと、東西南北、
東西南北とりあえず、端っこの駅を、
はい、稚内はいつ頃行かれた。
稚内はそれこそ学生の時に行きました
。
ちょうどだからそうです、ね、本当にあのまだ、はい、夜行利尻、急行利尻が走ってたんですね、
はい、あなんかあのあれですね、寝台もなんか A 寝台と B 寝台とくっついたようなのとかがですね、
なんかあの座席車の後ろになんかちょこっとなんか1両か2両寝台車がくっついてた、そんな感じでしたけどね。
だ多分あれですよね、長野さんが行かれた頃だから今の稚内駅とは全然違って、本当のこうなんか最果ての駅みたいなような、ね、
そうですね、
はい、それ夏ですか、うん、行かれたの。
夏というか夏休みにひたすらバイトした金を9月に全部突っ込んで、
なるほど、
すごい。
で大学ってあの9月、まあ、はい、あのまで大体休みなので、はい、9月 の, あの、お彼岸のところ
は、ちょっと 秋もあ、まあ、北海道だからも秋もだいぶ深まってた時だったかもしれないですね。
まだでも、まあ、なんか季節は良かったですね、はい、結構思ったよりもうちょっと、はい、あのなんかなんだろう、秋っぽいかなと思ったら、そこまでは行ってない当時でもですね。だから本当にもう利尻礼文もそんな感じにちょっと行ってきて、
はいはい、
で本当にあのウニって今までそんなになんか美味しいと思ったことなかったので、
は
い、あの民宿でウニが出てきた時にですね、はいはい、めちゃくちゃ美味しくて、ね、ちょっと感動したっていう、あのでなんか、まあ、どこまでの話か分かんないですけど、はい、いやなんて餌が利尻昆布だからねって言われて、ウニに納得した思いがあるという
確かにね、あの出汁にはもう最高ですからね栄養価も高いし、
はい、
じゃあ専門線はここ最近釧路に来られて乗ってですね、
はい、
なんか どうでしたでしょうかね。
どうでしょう、でも夏、うん、やっぱり去年の夏はですね、
はいはい、
まだあのそれこそ H100 に変わる前です
ね、あ、はい、
あのはい、 もう窓全開にして、あ、はい、あの専門線、はい、あの乗ってましたから、あの最高でしたね。もう
やっぱりこう風がやっぱりこうあれですかね、ちょっとやっぱ本州とはちょっとこう違うみたいな。
違いますね、やっぱりね。なかなかあの窓全開にして、はい、あの列車に乗るっていう機会がもうほとんどないので、だからそういった意味ではなんかもう本当昔をなんかちょっとタイムスリップしたようなあの感じでですね、あの本当に良かったですよね。だからあの本当に専門線に乗るたんびにですね、あのずっとあの釧路から行くときはもう本当にまず左側ですね、釧路地図の釧路側側に乗って、でちょっと頃合いを見てですね、あの車輪につくかつかないかぐらいのところで、はい、あの逆方向に行って、そこから先は知床車輪から向こうはもうオホーツクを見ながらっていう、はいはい、あのなんか何回乗ってもなんか そのパターンをやってしまうというね、あの昔からですね、
定番です、定番です、間違いないです。はい、だって未だにまだそのなんですかね、まあ、もちろん窓も開きますし、しかもこちらのキハ54は二重窓だし、ブラインドもなんか昔ながらとビーッと下に下ろす
そうですね、
で扇風機がたまに回るという、はい、まあ本当昭和の時代のもう典型的な車両ですよね。
だからね、そういった意味では本当にあのこの前ね、あの根室温泉の、はい、あの富良野から新徳まで、はい、廃止に、ね、なってしまって、はい、まあ、もちろん、まあ、ね、まあまあ、しばらくはバスでずっと走ってましたけど、うんうん、はい、やっぱりどうしても行くとら駅とかですね、はい、ああいう、まあ、なんだろう、映画の舞台とか、それこそ、ね、あの北の国からの舞台になった駅とかっていうところが、はい、あ、なくなっちゃうんだなっていうのが、ね、うん、ちょっとやっぱり寂しい感じがしますけど ね、はい、そうですね。ただまあこれも時代の中でっていう話なんでしょうけどただなんかなんか根室本線とか、はい、もう函館本線とかなんかもう、はい、もうブツブツ切れになってくるとなんかもう違和感が、
う
ん、
あ、そうですね、
もう北陸本線に至っては米原から敦賀までですから、はい、北陸に行く手前で終わってるじゃないですか。
そうですね、
そうですね、はい、今新幹線できちゃいましたね。
だからそういった意味ではもう昔のその鮮明と、なんかリンクしなくなっていく可能性があるのかなっていう、はい、
いや、私はてっきりあの根室本線のその富良野と新徳の間がまあペケになっちゃった時に鮮明も変わるんじゃないかなと思ってたんですよね、うんうんうん、だそれだったらなんかこっちは根室本線でいいんですけど、あの滝川側の方はとか滝川線とか富良野、
富良野線はありますからね
なんかどんな感じになるのかなと思ったんですけど、全然そこら辺は名前変わらず根室線にのままですからね、
だからね、あの昔のそれこそあのチャレンジ2万キロとか起点と終点の 駅名表と一緒に写真を撮るっていう、はいはい、あのそれってもう今の時代だと思う、多分それもなんかおかしなことになってるんだろうな、
あ、そうですね、ちょっと変わってますもんね、うん、
でもまあ北海道でも 全、まあ、全体的にでもやっぱり景色っていうかね、いいですよね、やっぱり本当に、まあ、あのなんか車窓の風景ってやっぱり、ね、はい、なのでやっぱりそれはもう車両が変わっても、
はい
はい、
もう十分鉄道の、はい、旅は楽しめるところかなと思うんですけど、ね、ただどんどんどんどんあとなくなってきてるのでちょっと
早いこと、乗っちゃった方がいいっていうか、まあまあ、今ねやっぱりこう黄色線区っていうのがちょっと大変な感じになってますけど、はい、まあ、そう簡単にはちょっとなくしてもらっちゃ困るっていうかあれなんですよね、はい、
だから本当にね ルモイまでちょっと僕乗り損ねちゃって
、
あなるほど
はいはいはい、
ね、
あの惜しいのはですね、やっぱりルモイ駅にあの駅そばあったんですよね。
ありましたね。
でそこの二新そばっていうのが、うん、あ、1回だけですね食べに行って、あ、いいなと思ってですね。そう、駅そばとかはあれですか、長野さんは興味はないですか。
駅そばはでもそんなになんかこれって言ってあの食べに行ったことはないんですけど、あ、はい、でも名古屋はやっぱりあの岸麺がですね、
そうです
ね、にあってですね、あの結構並んでたりとかですね、あのする時もありますから、たまにやっぱりあのなんとなく食べたくなる時があって、あの食べれる時ありますけどね。
昨年はあのきしめん食べにあの名古屋で降りて
そうですか、
はい、あのなんか東海道本線のきしめんの方がいいとかっていうなんか噂をちょっと聞いたもんですから、
あの、ね、そっちでですね、はい、あの天ぷらを揚げて、うん、でそのそこで揚げた天ぷらを新幹線の方に持っていくっていう、はい、あので、あの揚げたての天ぷらが食べられるっていうので、あの在来線の方がっていう、あのきしめん自体は一緒なんですけど、
あ、そうですか、いや、なんかやっぱり聞いてみるもんですね、
すごいですね生の情報が、
やっぱり名古屋はやっぱりきしめんですよね、
まあ、そうですね、まあ、きしめんもそうですし、でも、はい、台湾ラーメンとかですね、あの台湾ラーメンってあの別に台湾にそんなラーメンあるわけじゃないんですけど、あの名古屋が、はい、まあ、名物というか名古屋飯の一つ です、ね、割となんかもう今全国に広まってますけどね、
はい、いや、その時名古屋になぜその降りたかっていうと、あれですよ、美濃赤坂ですか、
はいはいはい、
あそこに行きたいがために名古屋で降りて
本当にもう東海道線のも本当にもう枝線
というか、枝です
ね、そうですよね、
はい、いや、でもなんか北海道ってああいう線区って今ないんですよね、うん、あの昔はこう炭鉱 の、 その石炭運んでたこう枝線のようなものが何本も走ってたんですけど、まあ、今もう幹しかもう、もうなくなっちゃって、ああいうなんか数キロしか走らないその線路っていうか線区っていうのが北海道ないもんですから、いや、なんか乗りたいな
でもあの最後にあの北海道の、はい、まあ、今、はい、ある路線 の、はい、あの最後制覇した時は、はい、あの東室蘭から室蘭まで、
あ、あの区間で、
なかなか乗る機会なくて
ですね、ないって言えばないですよね、まあ、もうあの区間って私すごくいいと思うんですよね、うん、なんか以前 の、 その、まあ、今炭鉄鋼とかっ て、 言って売ってますけど、はい、やっぱりその石炭を室蘭港から運んでたなんかだろうね、匂いっていう か、 なんか名残っていう か、うん、なんかそういう雰囲気が残ってて、
でもなんかね、あそこ、はい、何か焼き鳥弁当ですか、
焼き鳥弁当ありますね、
はい、
はい、
なら、まあ、焼き鳥と言いながら豚なんです、
豚です、はいはい、そうです、はい、その通りなんです。なんかあれですか、長野さんは駅舎とかにはなんか興味とかっていうのはあんまりない、
ね、いや、駅舎もでも結構興味ありますよ、うん、なので本当にもうそれこそ国 の、はい、もう重要文化財、重要文化財っていうか点ですけども、はいはい、そういったようななんか趣のあるような駅舎とかだとやっぱりどうしても写真撮りたくなりますよね、いろんな角度から、
よくわかります、うん、はい、なんか昭和チックな駅だとか、うん、なんかそういうなんか木造のなんか建物ってなんかやっぱ味がありますよね。
そうですね。で、あとやっぱり終着駅っていうのなんかね、駅舎がなかったとしてもなんかその、はいはい、その駅のホーム自体がなんか、はいはい、ちょっと ね、
そうですね、
こっから先もう、はい、レールがないっていうのはなんか、はい、まあ、終着駅っていうのか始発駅というのか、まあ、どっちもどっちであるんですけど、
だから車止めが最後に大体まあありますよね、はい、なんかあれ見てると、いや、やっぱなんか終着駅なんだな、ここはとかっつってですね、それ見ただけで感慨にふけれるという、はい、
ね、特に山奥の中だとですね、よりそんな感じしますね。
本州だとあれなんですかね、今そういうなんか終着駅っぽいとかって
ですかね、
さっき話した美濃赤坂はまだその先まだ貨物船が走っているので、
そうですね、
そんなに終着駅らしくはないんですよね。
でも、まあ、終着駅そのイメージちょっと違うかもしれないけど、やっぱり上野駅 の、 それこそ昔のね、東横線発、はい、発着してた、はい、あのホームって、はい、ちょうどどん付きになってて、
そうですね、
あそこのエリアだけはすごく、はい、なんかすごい好きですね、やっぱりね、うん、13番ホームでしたっけ、
あ、そうですね、
ちょっとあれですけど、
だから僕ら北海道に住んでると、うん、やっぱり列車でその東京っていうのが何回かあって、やっぱその時の始発ってやっぱ必ず上野駅だったんで、うん、やっぱ今でもなんか上野駅っていうとなんか北海道となんか一番近い駅かなとかっていうふうになんか思っちゃうんですよね、今も、うん、まあ、今東京から新幹線出てるんで本当は違うんですけど、はい、やっぱり上野駅っていいなと思うんですよね。
多分四季島ってあそこから出ますから、
はい、なんかね、あ、なんかそこから出る
か、確か違ったっけ ああ呼ぶなくて、
いや、なんかテレビで見ましたね、うん、なんか皆さんで見送りをするような感じですよね。
さすがに四季島とか水風ちょっと1回ぐらい乗ってみたいですけど、なかなかちょっとい
や金額もね、結構
金額も金額ですよね。はい、
そちらですね、最後にあの長野さんにはあのなんかこの釧路地区の鉄道についてですね、なんか こんな列車があった方がいいんじゃないかなとかって、なんか夢でいいんですけど、ちょっと最後一言いただきましてあの終わりにしたいと思うんですが、いかがでしょうかね。
すいません、なんか2週にわたって取り留めもない話
を。
でもなんかちょっと変わったなんかものがあるといいなと思うので、本当にそれこそトロッコもそうですけれども、はい、あの例えばトロッコ列車のなんか屋根がビニールハウスになってるとかね、
あので
中でなんかイチゴ狩りをしながら行けるとか、なんかそんなのがあると、はい、なんか、うん、っていうようなのがあると少し面白いなっていうか、
そうですね、
なんか、はい、別にやれるんなら何でもやってみたらっていう、そんなようなことをちょっと、ね、はい、今回あの北海道に、まあ、住んでみて、はい、ちょっと思いましたけどね。
ぜひあのそういう情報またあのもしこの番組にまた出られる時がありましたら
もっとそこ
からぜひ集中的にお願いしたいと思います。
取り留めのない話でよければ
とんでもございません。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして先週と今週、ゲストに、お越しいただきました、亀井ラジオネーム長野さんでした。どうもありがとうございます、はい、そして FM 釧路からは鉄道代表斉藤修二でお送りしました、
はい、
皆さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。